こんにちは、デイリーポータル Z ラジオの時間です。今日の進行役は古賀です。そして編集部からもう一人
石川です。こんにちは。
よろしくお願いします。豪華ゲスト。
豪華、はい、はい。髪型が。
髪型が。
それは、そうですね、まあ、あれです。
はい。
はい。はい。玉置です。よろしくお願いします。
お願いします。
まず今日なんで玉置さんにここへ来た、行っていただいたかということは伏せておいてですね。
はい。
まずは、今日4時に玉置さんの記事が公開になります。
はい、そうです。
タイトルは？
タイトル何でしたっけ？
光るミミズは、
何？
いろんなところにいる。
光るミミズ、ホタルミミズはそこら辺にいるとか、なんかそんなやつじゃないですか、
ね。光るミミズがいるんですよね。
そう、いるんですよ。
それは有名なんですか？
なんかね、年末ぐらいからちょっと有名に。
うんうん、え？そうなの？
なんで有名になっちゃったんですか？なんか
ね、脈々といるわよ。そう。
日本に昔から、うん、まあ外来種かもしれないですけど、はい、たくさんいたはいたんですけど、
は
い、見つけ方がわかんなくて、幻のミミズみたいな扱いだったんですよ。
へぇー。
はいはいはい、はい。
幻のミミズ。
ええ。
はい。
で、それがなんか、最近誰かが、うん、探し方を、
うん、
何かで発表して、それが、新聞とかで取り上げられて、その小学校とかでミミズを探すワークショップ的なものとかが、
はいはいはい。
されるようになったそうですよ。
それでちょっと有名になってきて、はい、ミミズ界ではかなりホットな話題なんですね。
もう。
ミミズ界では。
ミミズ界では。そんな光るミミズを今回、今日16時公開の記事は、玉置さんが探して、
うん、
で探し方もちょっと、はい、そうです。載ってるっていう記事なんですけど。
それを読めば、
うん、
探せる。どこでも見つかるみたいな。
へぇー。
そう、僕もその、うん、どこにでもいるって言っても、うん、本当にどこにでもいるわけじゃないじゃないですか、
世の中のもので、うん。そういうことあるよ。
探しに行って、うん、ね、何々公園にいるとかさ、分かってればいいですけど、うんうんうん、そういうのなしで、うん、どこにでもいるって言うんだから、適当に公園に行ってみたんですよ。うんうんうん、そしたら1時間ぐらいであっさり見つかったんですよ。
へ
ぇー。もう絶対見つかんないだろうと思って、うん、伊藤さんとか、加藤正幸さんとかに声かけて一緒に探そうって言ってたんですよ、
ね。あ、そうです。Facebook 的なあれで。
そう。一人で見つかっちゃったね。
一人で埼玉で探しても見つかんないから、茨城とか東京とか、
そうですよね。
いろんなとこで探して、誰か見つかるだろうって思って、で、まあ、声かけといて、
はい、
ね、何もしないのもあれだから、ちょっと、うん、まずは様子見ようと思って、
うん、
近所の公園行ったらあっさり見つかって、
解散ってな
って。
あ、見つかったね、もういいですっていう。
ごめんって。
ええー、ですね、
うん。一人で全部解決したっていう。う
ん、すごいですね、でもね。
うん、なんかね、うん、まあ、記事に出てますけど、
まあ、そこ
探し方があ
ると。
ある。
それを踏まえていれば、OK。
うん、多分。
ほぼほぼ。
多分大丈夫です。
すごくないですか？
ね。
ミミズが光るって。
そう、う
ん。聞いてないんですよね。
聞いてない。そんなこと聞いてない。う
ん、光る意味がわかんないです
よ。じゃないんだよね。
ホタルミミズっていう。品種というか、はい、種類らしいですね。
聞いてないですよ。結構ミミズとは触れ合ってきましたよね、やっぱりみんなある程度は。
うん、それなりにね、
うん、
触れるか触れないかで一線引かれる感じ
がありますけど。そうありましたしね、まあうん。そんな窮地の中のミミズから急に実は俺、はい、体光るんだって言われてもね、うん、待ってくれよ。
なんかね、同級生が俺宇宙人なんだぜって言い出すぐらい。
そうですね、結構それぐらいのショッキングさですよね。
体光るんだぜって。
光んないもんね、だって普通。体。
おかしいですよね。ホタルイカとかならわかりますけどね。
イカならわかるけど。
ミミズって土の中で光ってもしょうがないですもんね。
見えないしね。
目的がわかんないですよね。
目的がわかんない、
う
ん。
おしゃれじゃないですかね。
おしゃれか。
おしゃれ見せる相手もいなさそうですよね。
そうだね。
隠れたところでするおしゃれ。
あ、靴下が可愛いみたいな感じか。
あ、下着がね、いいの。
下着に気を使う。
ですかね。
ね。
下着に気を使うと、運勢が上がるとは言いますしね、よくね。
運か。
うん。縁起
運のためですかね。
縁起として体を光らせている。
体が光ると、モグラに襲われにくいとかあるんじゃないですかね。
ああ、でもあるかもしれないですね。縁起的にね。
風水とか、ね。
風水
そういう話です、ね。
うん。
金運がね。
金運は上がりそうですね。上がりそう、めちゃくちゃ上がりそう。
いい土に巡り合うとかね。
ああ、そうですよね。ミミズといえば土。
土以外縁がない生き物ですからね。
ミミズってさ、地上に上がってくるのに意味あるんですかね、そもそも。
なんかね、雨上がりとか、
うん。すっごい死んでますよね。
うん、
あれがちょっと不憫で。
でもわざと来てるんですよね、あれね。
まあそうですよね。うん、 水を渡ろうとしてるのかな？
あの、イルカがこう、水面でザバーンって、出る感じですかね。違うと思うけど。
飛びようが。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
急にちょっと
水が。あれじゃないですか。土の中移動するとやっぱ時間がかかるんじゃないですか。
ああ、
ショートカット。
お腹いっぱいの時とか進まないじゃないですか。
でも進みたいのかな？
なんかちょっと行きたい時もあるじゃないですか、ね。ああ。
ミミズの旅ね。ミミズの。光るのもちょっと自分探しっぽいですね。
うん。中二病っぽいよね。
あ、
中二の発想ですよね、光るってね。
うん。なんか、夜店で光るブレスレット買っちゃうみたいな。
はいはいはい。
剣が光って超かっこいいみたいなね。うん、
それ小学生ですね。
中二ですね。中二ですね。
小4、小2ぐらいですね。
うちの息子が小1ですけど、あの、学校の、
はいはい、
あの、恐竜の骨みたいなフィギュアを超大事にして。ねえ、なんか、
夜光るやつ。
枕元に置いて、電気が消えても大丈夫って言ってる。
そんな感じ。ちょっと実用性を見出してますね、
う
ん、そこに。
そうそうそう。でも全然あたりは見えない。そういう感じです、
ね。まあ、ミミズもそういうとこあるかもしれないですね。
そうですね。でも、子供とか、生き物好きな人には結構興奮のトピックなんですよね。
うん、そう、そのミミズもなんかすごいちっちゃいんですよ。2、3センチとかしかなくて。
あ、そうなんですか？
はい。
じゃあ普通のミミズのもう10分の1ぐらい？あ、10分の1とかないか。5分の1ぐらい？
シャーペンの芯よりちょっと太いぐらいの。
へぇー。
だから、普通のミミズの子供なのか、そのホタルミミズなのかが、普通にしてるとわかんないから多分今まで見つかんなかったと思うんですけどね。でもね、光るのはもちろん暗闇で刺激を与えると光り出すんですけど、
はいはい、あ
の、明るいとこで見ても明らかに光りそうなミミズなんですよ。
へ
ぇー。どういうことですかそれ。
なんかね、体が透けて、
おー、
ネオン感的なね。
ああ、はいはいはい。
スケルトンボディなんですよ。
へえ。
光りそうですね。
初期 iMac みたいな。
はいはいはいはい。
そういう何かがあるんですよ。
ああ、それ、でもそれでも見つかってなかったですね、今まで。
うん、探さないんじゃないですかね、誰も。
まあ、探さないですね。でもまあ、そんな記事はぜひ今日4時。
そう、
はい、お楽しみに、
はい。
で、あの、ぜひね、あの、興味のある方は見つけていただいて、
そう。
で、見てきたにの、見たいわへの投稿欄を設けているので、
はい、
ぜひ投稿してください。みんなでミミズを光らせよう。うん、というか、光らせるわけではない。
じゃないですよね。
光るミミズを探そう。
探して、で、暗闇で、いじると光ると思うんで、うん、そしたらね、全国光るミミズマップがね、
やばいですね。
できてね、
うん、
ダーウィンとかから取材が来るんですよね。
ほほ
ー。ダーウィンって何でしたっけ？
ダーウィンが、来る？
あ、ダーウィンって人ですね。
そうですね。ダーウィンが来た。
ニュートン。
ニュートン？あ、ニュートンか。
あ、雑誌か。
科学雑誌です、ね、
うん。
ダーウィンが来た。
あ、ダーウィンが来た。でもちょっと出たらしいですよ。ホタルミミズ。
へぇー。あ、そうなんですか。へぇー。じゃあ科学界では結構メジャーな話題なんですね。
熱いトピックス。ミミズが光る。
でも熱さは伝わってきます。
うん。まあ、冷たいんですけどね。ミミズは。
あ、まあそうでしょうね。
うん、光るけど、熱くはないっていう。
そうか。でも見たいですわ。
ええ。今日持ってこようかと思ったんですけどね。
はい、あ、本当？
それもどうかなと思って。
そうですね。
え、飼ってるんですか？
いや、飼ってないですけど。
飼えるのかな？
場所が分かって
すぐ見つかるから、
う
ん。そんなすぐなんですか？
うん。
へぇー。
場所が分かってたら多分。
2秒。うん。
あ、でもね、なんかね、季節が夏に近づいてくると、
うん、
どっか行っちゃうらしくて。
へぇー。
旬があるんですね。
旬は冬場らしいです
よ。へぇー。
あ、じゃあちょっとギリギリ感ですね、今。
うん、まだ大丈夫だと思うんですか。
じゃあもう、今日、早く帰れるように仕事、片付けておいた方がいいですね。
あ、ミミズ探しのためにね。定時で会われるようにね。うん。
あんま夜は探しづらいかもしれないですけどね。
見えない
か。昼がいいのか。じゃあ明日の休暇申請を、
ね、そうですね、出した方がいいですね、うん。昼休みに探しに行ってもいいんじゃないですか。
あ、全然1時間あればね。
うん、
ああ、そっか。
近所に公園のある方は。
うん。で、ちょっと探して、家帰って、
うん、
晩酌しながら光るかなってちょっとね、
お試してもらうと。最高の趣味じゃないですか。
さっきからお腹がグーグー鳴いてますね。
あ、大丈夫ですよ。まあそんな水の話題はでもそろそろ置いておいて、
はい、
今ユーストでご覧になっている方は ミミズの前にお前なんか話すことあるだろうっていうふうに。
T シャツですか？
違いますよ。そう、でも玉置さんデフォルトでこうなのかなって思うっていう可能性もあるかもしれないですけど、今日玉置さんは寝癖のままで来ていただいたんです。
そう。
すごい、結構 ね、どうだろう、画面でちょっと確認できるかわかんないんですけど、
起きて5時間ぐらいも経ってるんですけどね。
そばにいるとすごいんですよ、爆発感が。
うん、ちょっと、
このカメラですか？
そのカメラなんですけど、はい、ちょっと、
ちょっと、横くるっと。
あ、そうですね。
360度。
なんというか、寝癖って結構後ろ頭のイメージだったんですけど、玉置さんは、こう、この上だよね、
ね、
この。
上と前にもね、せり出してますよね。
せり出して、立体感がすごい。うん、
これ、3D モデルにして、3D プリントしたいですね。
うん、あ、3D プリントしたいですね。この立体感をみんなさんに味わってもらって。
頭のでかい人なんないですかね。
すごい。でも、もうすぐ、アフロになりますよ。
うん。
うん。
うん。どうすか、ね、そういう方向は。
わかりづらいんですけど、割と髪長いんですよ、今。
あー。はあ
は
あ
はあ。
そもそも、天然パーマで。
はい、パーマはかけてないです。
かけてないですもんね。
はい。
でも、毛量が多い。
多いかもしれないです。はい。
多いですよね、
多いですよ。
多分。あ、なんでもないです。
ちょっと。
ちょっと。なんでもないです。
私もだいぶ。すいません、本当に、
ね。産後はね、いろいろあります、ね。
はい、産後の抜け毛はひどい。ねえ。でも、どうやってるんですか、普段は。
そう。
玉置さんが、はい。の髪型がひどいっていうイメージは一切ないんですよ。だから普段からすごいセットしてるってことですよね。
ちょっとさすがにこの格好でね、家の扉開けるのはどうかと思うんで、はい、めんどくさい時は、帽子をこうやって被っちゃうんですよ。
ああ、もう完全に。
で、なんかね、朝、時間がない時、保育園の送迎とか、行く時はもう被って、何事もなかったように。
なるほど。
して。
で、出すとすごい。
出すと。ひどいことになってるんですけど。
寝癖を直すのに、はい、うちの弟なんか子供の頃起きてすぐ帽子かぶってましたけどね。
ああ、
で、
へえ。
そうそう。このまんまね、帽子かぶって、うん、夕方になるともうサラサラヘアになってますよ。
本当に？
本当本当。小賀さんみたいになってる。
え？あ、じゃあちょっとぺったんこっていう感じですか？
そうそう。すごいね。影響されやすい髪なんですよ。
ああ外部からの刺激に。
ああ。
だからね、帽子かぶって、で人に会うときなんか、外していくと、あ、髪切ったって、必ず言われるんです
よ。ボリュームが結構なくなってるからですかね。
うん、そう。
普段、で、帽子かぶれないようなときとかは、
そう。それ普段は、さすがにあれなんで、
はい。
寝
癖直しの
ミスト、まあ。寝癖直しのサラサラミストヘア的な、ウォーターを。シュシュッとやって、
うん、
ブラシをシャシャッとかけて。
そうすると治るんですか？
大体。
すごいですね。
これ、なんですか？
全く寝、治らない寝癖もあるじゃないですか。
うん。
でも結構いいことは聞きがちなんですね。
すごいね、素直なんですよ。
でも、そのままだともうずっとそのまま。
そう、今日、
はい。
まあ、7時半とかに起きて、なるべく髪を触らないようにして、
はいはいはいはい、
この時間まで来たんですけど、
おー、
思ったよりそのままでしたね。
じゃあ強烈な、なんつうかもう寝癖が治んなくて困ってるみたいなことではないんですね。治りやすいけど、うん、寝起きがひどい。
そう。どうかなと。
なんか寝癖にも種類ありそうですね。もう全然治んないとかあるじゃないですか。ね、
髪固い人はついちゃうと治んないって言いますよね。石川くんとかは寝癖。
僕、寝癖、あんまつかないですね。
髪短いしね。
立って寝てるとか。うん、
立って寝てますからね、大体
ね。
ね。いや、なんかね、この辺がちょっと立つぐらいのことはありますよ。もう、それぐらい。
ちょっと、やってみてください、これ。
みんな寝癖どうしてんのかなって思ってたんですけど、寝癖ってそんなつかないもんなんですね、世の中的に。
藤原どう？寝癖。つきます、はい、何で直してます？こういうの。
いや、
もう、
水で濡らして乾かしてってやってます。
ああ、正当的な直し方ですね。水で濡らして乾かす。
はい。
あ、なんかテンパすらちょっと消え始めてませんか？水で濡らしたからかな。
この液すごいですね。
この液がすごいね。
実はただの水でもすぐなっちゃうんですよ。
ええー。
自分が今何してんのかよくわかんない。
はい。ちょっと見てください。
あ、なんかすごい。
ぺっちゃんこになりましたね。
なりますね。
これは乾いても起き上がってこないんですか、もう。
こうすると
今かけたやつが。
多少は起き上がりますけど。で、この状態で帽子かぶって、
うんうん、
しばらくすると、小賀さん
になる。もう、なんつうか、ぺったんこになる。
へぇー。
すごいですね。
そのぺったんこは、翌朝にはまた、寝癖に戻ってるんですか？
うん。
天パの人の、髪とのた、なんかこう、付き合い方ってやっぱちょっと一般とは違いますよね。この、その、湿気が増えてくると、
はいはい、
頭が、
大きくなる。
ああ、
天気予報みたいな。
すごいですよね。なんかこう、生命力を感じるんですけど。
うん。
ね。
別の生き物みたいな。
うん。もじゃーってね。
ホタルミミズが光るみたいな何かが。
頭の髪がうねるという。
方向性がちょっと違いますけど。そういう個性の出方が。
へぇー。
よくないですよね。
テンパじゃないや。寝癖。私も、割と寝癖は。
あ、だいぶ帽子で。
あ、ほんとだ！
わぁ、すごいな。へぇー。
今、かなりもじゃもじゃがもう完全に。
消えていきます。
はい。
これって。
なんだろう。
朝、例えば、はい、シャンプー直後とかどうなってるんですか？まあ、普通に。
まあ、普通に。ペタッとしてますけどね。
ペタッとしてるのが、一晩寝ると、ああ、なるんですね。
ペタッとしてるのタオルでバーって拭くじゃないですか。
はい、
そうするとだんだん立ってくるんですよね。
はいはい、ああ、はいはいはいはい。
うちの旦那さんがテンパなんですけど、
はいはい、
もう20年以上はブラシもクシも使わってないって言ってました。
とはい、20年。
はい。長いなって、なんかもう、スタイリングがとにかく難しくって、
はいはい、
クシを入れちゃうと、なんだかおかしなことになるって。だから手でこう、揉んだりとか しないといけない。
あー、なるほどね。
うん。たまきさんとちょっとまた、それはまた別の髪質なんですね。
ちょっと方向性が違います
ね。うん。
うん、
でも、寝癖はそんなひどくない。
寝癖って言うんですかね、これ。
なんなんすかね。
寝相が悪い髪みたいになってますよね。
寝相。
そう、なんか、定点観測みたいな感じで。
あ、
う、
ー、ん。
ここに、GoPro つけて撮りたい、
ね。あ、そうですね。
寝心地悪そうですね。
いや、でもすごい。これネタにって思ってましたけど。そうそうそ
う、これをね、なんか記事に書こうと思って、小賀さんに相談メールをして。
そうそうそう。いや、私はその、玉置さんがすごい頑固なのかなと思ったんですよ、寝癖が。で、水つけても何しても治んないのかなと思って、だからいろんな方法を試すっていう方向性はどうかなと思ってたんですけど、はいはい、治るは治るんですね。
すぐ治りますよ。
そうなのか。
だからやっぱ成長過程じゃないですか。
成長過程はめちゃくちゃ興味ありますね。
GoPro、うん、つけて明るいとこで一晩寝てもらって。
昼寝はどうですか？
あ、昼寝でもなりますね、ちゃんと。
本当に。昼寝レベルでもいいかもしれないですね、そしたらね。でも、テンパの人、憧れだったんですけど、割とこう、女の人なんかは伸ばすと結構こう、普通、可愛らしくなったりとかして、はい、大変そうですね。
大変なんですよ。伸ばすと、
うん、
こう、伸びて、こう、上がってくるんですよ。
はぁ、
J の字。
もう、じゃあちょっとこういう感じなんですかね。
サリーちゃんのパパ
ってよく言われるんですけど。ディスマークみたいになるんですかね。ああ、サリーちゃんのパパ。
上がってくるんですよ。日陰で育てたもやしみたいになんかね、太陽をかけたり上がってくるんですよ。ニューニューニューニューって。
上方向への延伸があるんですね。
ある程度までしか髪伸ばせないんですよね。
ああ。
どうもならなくなるんで、そうなると。
なるほど。玉置さんって昔はもっと短かったでしたっけ？どうなんだったっけ？
そうですね。
うん、なんか短かった
ですよ。そうですよね。最近じゃあ結構その寝癖のひどさもパワーアップとかに伸ばして
きて。髪の長さに比例する感じですね。
美容院で何か言われたこととかありますか？
あ、必ずテンパっすねって言われて。
ああ、見事な。
もうめんどくさそうに口入れられます
よ、ね。ああ。確かに。髪の毛切ったりするのはちょっと大変そうですよね。
ねえ。
うん。でも、あんまり短くしちゃうと、それもまた大変そうですよね。髪の毛が結構とっちらかるっていうか。
だから、うん、 その、床屋さんとかでカットした後と、はい、うん、で、形を決めた後と、うんうん、その、普通に自分で朝起きたのとのギャップがすごくて。
はあ。ああ、その再現が結構難しいんですか？
無理ですね。
そっか。寝癖になっちゃうしね。
ね。みんな、こうなんじゃないかなって思ってたんですけど、そうでもないんですね。
て髪の悩みは、すごいですね。なんていうか、一人に聞けば、みんなが持ってるじゃないですか。いろんな悩みを。髪というシステムをいっそなくしたい。私の提案としては。ズラでもいいし、うん、でも、ズラってすっごい蒸れるらしいんですよ。なんか、フル、
は
い、フルウィークってですか？
はいはいはい。
ものすごい蒸れて、あ、夏場なんかもうつけてられないって言って。
へぇー。
らしいんですよ。だからもう、みんな、
スキンヘッド。
スキンヘッドまではやりすぎかもしれないから、もうちょっと、短く、すごく短くする
。丸刈りぐらいな感じで。丸刈りぐらい。いきますか？
うん、いきますか。いや、いやいやいや。いや、まずい感じしますね、すごい。
自分で振っといて、ちょっと後悔してますよね。
でもほんと、私も髪の毛は、全然ダメです。もう、生まれた、ほんと、小中高、もう一切一日でも決まったことないですし、もう社会人になってからもそうですけど。
正解ないですよね。
不器用なんで。そう、正解ないですよね。
ドライヤーの使い方とか知らないんですよ。
あ、知らないです、知らないです。あれ、今35歳ですけど、おととしぐらいに初めて髪の正しい乾かし方を美容師さんに教えてもらって、それでだいぶ良くなりましたね。
どうやってやるんですか？
あの、ボブヘアの場合なんですけど、
はいはいはい、
こっちに引っ張るんですよ、後ろ方向に。
へ
ぇー。こう当てていくと、こう、なんつう、うまいことその、いわゆるおかっぱができるっていう。
へ
ぇー。今までそれを知らなかったんで、おかっぱにしてもらっても、ボッサボサだったんですよ。まあ雑誌とか見て勉強する時が高校生ぐらいの時に必要だったわけですよね。それをしなかったから、いけなかったんですけど。
ちょっと女子力を、ね、女子力を、ね、上げる段階を ね、
サボるとね、ひどいですね。
あの、先週の楽しん塾の林さんのコーナー名、
はい。ああ、はい、今更知った大学。
今更知ったことにも、うん、串を使うと髪がまっすぐになるって書いてありましたね。
まさに、いやでも今更知ったことって多いですよね。うん、もう年々今更知ったことがありますよ。
そんなにあるかな？
ないか。
でもなんかこの前、某アーティストのライブ行ったら、その人、うん、まあ、素敵なロックミュージシャンなんですけど、はい、MC で、はいはい、あの、いつも顔を朝洗うときに、洋服の袖とか襟がびしょびしょになって、困るから、毎日、なんか、裸になってやってたとか言ってたんですけど、
ほうほうほう、
なんか54歳になって、うん、あの、頭を下げて、洗面器に近づけて顔を洗うと、濡れないっていうのに気づいたって言ってね。
それは、
飛び散りにくいっていう。
直立で、いや
そう、今まで、そうそう。腰を立てた状態で顔を洗ってたら、
あ、すごいですね。
びしょびしょになって、
いや、
違うなって。
いや、そっちの方がロックですよね。
ロック、それはでもロックですね。もう全然ロックですね。
ただびしょびしょになって、ってたのを、腰、まあ、多分、54歳で若干腰が曲がってきたっていうのがあるかもしれないですけど、だんだん洗面器に顔が近づいてきて、それで洗うと、
カレーで気づくっていうのいいですね。
まあ、その人はもう、格釈とされた方なんですけれど、
へ
ー、気づきってあるんだって思って。
50歳を過ぎてもね、も気づきは、耐えませんよね。
大事です
よ、ね。もう人生、日々勉強ですよね。
そう、あれですか、ポール・マッカートニーさんですか？
あ、ポール・マッカートニーさんですか、
う
ん、
近いですね。
ポール・マッカートニーだったら超いいですね。
MC で。東京ドームでね。ヘイユー、顔の洗い方知ってるかいとか、ね。
フェイスウォッシング。
知ってるよ。ね、
るよ腰が曲がるようになったらさ、
いい話ですね。心温まりまくります、ね。
これはね、うん、秋松ねおさんっていう素敵なね。
あ、あの、あれですか、
あ、そうです。あの、あれです。
あの、なんだっけ、二人羽織をやってた人、あ、違う。一緒に釣り船に乗った人か。
あ、そうです。
ああ、ね。そう、やっぱロックですね。ね、
ラーマーメーバというね、バンドを今やってるね、素敵な方ですけどね。
そうですね。いい話を。
いい話を、ね。
髪の毛で今更知ったことはでも結構 ありますよね。髪の毛っていうか。
そう、リンスって、髪の毛先だけやるものらしいですね。
はい、あ、それコンディショナーじゃないですか。
あ、リンスとコンディショナーって違うんですか。
いや、ちょっとよくわかんないですけど、そこは。
なんか、もう一個ぐらいありません？
あるあるある。
なんだっけ？
なんだっけ？リンスとコンディショナーと、トリートメント。
トリートメント。
はいはいはいはい。
あれ何なんですか？全部つけるんですか？一個でいいの？
全然わかんない。
いや、わかんない、わかんない。なんか、トリートメントは週1回ぐらいでいいんじゃないですか？
なんか説明書き見たら、毛先10センチにつけてくださいって書いてあって。
それが何でしたっけ？
結構少ない。
トリートメント？
もう全然わかんない。
リンス？
リンスかな？わかんないけど。
リンスって、もうあんまなくないですか？みんなコンディショナーとか書いてない？
ああ、確かに。
リンスのを使うって、あの、石鹸シャンプーの人がお酢を代わりにやるスリンスのイメージが。
ごわごわになります。
そこまでニッチですか今、リンス。
リンスの幅、リンスの幅はもう年々縮小一方ですよ、多分。うん、
でもあれ、ホテル行くと、うん、リンスインシャンプーあるんですけど、ビジネスホテルで。あれ、コンディショナーインシャンプーとか出ないですよね。トリートメントインシャンプーとかはあるんですか？
どうなんじゃろうかね。
なんか、スーパー銭湯とか、温泉とか行くと、リンスインシャンプーですよね。
そうですね。
あ、リンスインシャンプーか。最近温泉行くと、あの、営業用の試供品が結構置いてあって、はいはいはい、もうなんか、リンスインシャンプーもあんまり、
ビジネスホテル
とかも行くと結構試供品が置いてある気がしますけど。リンスは今、絶滅危惧種。
かもしれないですね。
そもそもリンスっていう言葉も結構不思議ですよね。コンディショナーとかの方がちょっとわかるもんね。コンディションするんだろうなって。
そうですね。うん、トリートメントもね、ちょっとなんか、ね、トリートするんだろうなと思う。リンス。
リンスって何ですか？魔女の名前みたいですよね。
名前っぽいですね。名前だったら可愛いですけどね。
リンスさんが作ったとか、そういう話じゃないですか、
ね。ああ、サンドイッチ伯爵みたいな。そう
ね。リンス伯爵がね。
あ、リンス伯爵がね。
髪に気を使うタイプの伯爵がいて。
そうか、ね、そうか。
なんかね、フランスのリンス伯爵が始めた製法で。
そうこうしてるうちに、玉置さんの髪型むちゃくちゃ普通になってますね。あ、乾いたけど。落
ち着きましたね。
いつもの自分に。
おー、すごい。
すごいですね。
いつもの自分。
ドライヤー使わないでいいんだ。はい、あんだけの寝癖が。
あんま使わない。
それちょっとね、特殊ですよ。
使い方も知らない。
すごい。だって、藤原はさっき水濡らしてドライヤー当てるって言ってたもんね。寝癖を直すのに。そういうイメージですよ。寝癖といえばドライヤーのイメージですわ。
うん。
あー。おっと。
おっと。
あ、今日1時からなのかもしれないです。
電話出ましょうか。
あ、すいません。
放送事故です、ね。
はい、すいません。ちょっと、はい、受付から電話がかかってきてしまいましてね。はい、まあそういったわけで。じゃあちょっと、時間も時間なので、はい、そろそろ告知に行かさせていただきます。はい、あ、告知です。玉置さんからのお知らせって何かありますか？
いや、特に
ないです。じゃあミミズをよろしく
お願いします。ミミズを募集するので。
今日の16時、はい、今回のミミズの記事でミミズを募集してます。光るミミズですね。
はい、あとは、はい、素敵な製麺機あったら、
あ、製麺機ですね。
まだ買うんですか？
今何台持ってるんですか？
5台。
5台？製麺機って麺を、の、あの、
パスタマシーンみたいな
やつ。5台いらないですね。
いや、
いる。うん。いるか。じゃあ素敵な製麺機をお持ちの方はぜひ玉置さんまでお知らせください。はい、そして、ゴールデンウィークの企画が、そろそろ動き始めています。
はい。
今年はサイト内で特別企画をやるのに加えて、イベントがあります。
はい。
まず、4月29日。ハトナイトイン大阪、はい、ロフトプラスワンウエストでやるんですが、こちらはちょっとチケットが売り切れてしまっていて、ただちょっと若干、当日券が出るかもしれないという話です。あ、あの、ハトのマスクをかぶって、みんなで集まるというイベントですね。
それ、チケットを買うとハトのマスクがついてくるんですよね。
ただその、いいのもハトのマスクを輸入手配中なんですけど、
はい、
ちょっと、ま、いろいろあって、頑張ってます。はい、でも大丈夫。
はい。
そして5月3日、化石サイダー、ミュージシャンの化石サイダーさんが、エビスのリキッドルームでやるイベント、ハグトンフェスに展示で出展します。
はい、出展します。
ちょっと内容が。
話が見えないですね。
そうなんですよ。
なんかライブとか、あとトークとか、うんうん、あとその出店っぽいのとか、いろいろあるイベントなんですよね。
あ、そうそうそうそう。うん、そこに展示で。
展示で。
参加。メインはライブなんですよね、きっとね。なんか数組の
どういう感じなんですかね。
う
ん。2階とかなんですかね、僕らね。
うん、あだと思います。うん、うん、なんか。それから、リス。
あ、ハグトンフェスは、はい、展示っても僕ら行くんですよね。
あ、行きます、行きます。
はいはい。だから、人もいます。
編集部の人間は行くと思いますので、よ
はい。
そして5月5日、もしくは6日、どっちか1日なんですけど、立誠小学校でヨーロッパ企画がやるハイタウン、京都、ハイタウンにまた、これも、ハグトンフェスと同じ展示を持っていく予定です。はい、はい。5日か6日かちょっとまだ決まってないんですけども。で、持ってその全く同じ展示を5月11日にカルチャーカルチャーで、東京でもう一回やりますっていう感じです、
はい。ツアーですね。
ツアーですね。うん、はい。そうですね、3日が東京、恵比寿。で、5日か6日が、
京都。
京都。で、11日が、
お台場。
お台場。
恵比寿、京都、お台場。
なんじゃろうか、この、ね、透明版みたいな、なんかうまくくくれない感じ。
東京都、
まあ、東京。ね、
はい。なわけで、ちょっとよろしくお願いします。はい、一つ皆さん予定を。
よろしくお願いします。
あ、あとですね、編集部で今産休中の橋田さんが4月8日に女の子を出産されたということで、おめでとう
ございます。おめでとうございます。
橋田さんは、しばらく育休を取られて戻ってきてくれる予定になってますので、どうぞお楽しみに。
橋田さん超似てましたね。
めっちゃ似てた。超
似てた。あ、写真上がってる、
はい、うん。すごい似てましたよ。
めちゃくちゃ似て、ね、なんか、旦那さんの血が一滴も入っていないのではと、本人はおっしゃっていました。
遺伝子 100%。
めちゃくちゃ似てた。うん、すごい可愛かったですね。うん、はい。はい、そういったわけで、はい、ラジオはこの辺で、では、最後に、玉木さんから一言、どうぞ。すいません。
なんすかね。
寝癖についてじゃ
あ。寝癖ですか。
寝癖の今後の展望みたいなのがある。
そうですね。今後ですね。僕の髪がね、はい、肩まで伸びたらね。
おぉ。
ね、床屋に行こう。
はい、断髪式ですか、は
い、すいません。
はい。
うまく言えないです。
いえいえ。では、ラジオはまた来週木曜日にも2コーナー生放送あります。では、さよなら。
さよなら。